かわいなぎさわこの
お星さまになりました。
みなさんこんばんちは。かわいなぎさわこのお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。かわいなぎさわこです。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組では皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、
はい、
お星様になりました第72回の放送です。
72回。
はい、永井君元気ですか？なんかテンションが低くないですか今日？
いやちょっと最初の僕のなんて言うんですか、その決まったセリフあるじゃないですか。
はいはい、
この番組はっていう
コーナー、番組紹介、
番組紹介あるじゃないですか。あれを必死に噛まないようにね言おうとしたらちょっとテンションが
なるほどね。
そうですね、
そこをじゃあ次はもうテンションを上げて、
上げ上げで
注意して
これから上げていきます
よ。なるほど、スロースターターっていう、
スロースターター、尻上がりっていう
お星様になりました。いつもそんな感じがしますけど大丈夫ですか、ね、
本当ですか？
なんとなく、まあまあいいですけど、元気にね頑張っていきましょう、はいはい。スタジオに来てくれてるゲストの方を紹介します。平石さんとアシャミンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。平石です、
はい、アシャミンです。
そう、これだよ、これ
で、このテンションで言ったらうざくないですか全員が、
全員こうだったらちょっとあれかな、
このテンションだったらちょっとうざいでしょ。
ああ、なるほどね、
やっぱちょっと気持ちね、やっぱ回す人というか MC は比較的冷静じゃないと、
なるほど、暗い担当、
なるほど、ね、
暗い担当じゃないよそんなもの担当した覚えないですけど
そういうことでは
ない、そういうことではない。
まあまあでもこんな感じで今日は4人体制です。
はい、はい、
なんかあれですね、こう新鮮な感じですね。
そうですか、このメンバーがってことですか、
うんうんうんうん、
ああ、そうですね、
そう、うん、で今日は久しぶりにあのリスナーさんのお便りをちょっとね、うんうん、紹介するコーナーを、はいはい、まあ、やってもらおうと思ってますので、
はいはい、
久しぶりじゃない、なんかこうお便りで、
うん、
コーナーみたいな。
そうなんですね、
最近お便りが来ないんだよ。
ほうほうほう、
悲しい、お星様は。
なるほど、
そう、皆さんお便りをください。
ほう
っていうのを最初からもう言っとく。
七夕だけにね
七夕関係ある？
お願い事。
ああ、そういうことですか。もうだいぶ終わってると思いますけどね、多分配信される
これは、あの配信する人の
編集次第いや前回もね本当遅くなってすいませんでした、
はい、
配信がね。
そうですね、
いやでも収録してる日ですらあの七夕過ぎてますからね。
まあね、
今日7月8日ですから、あの昨日でしたけど。
はい、
七夕なんかしましたか？永井さんした？
いや、してないですね。
大人になったらあんましないよね。
七夕ってね、そのイベント自体も何かこうね、うん、短冊に飾るじゃないですけど、
うん、
ね、
なんかこう家族とか学校とかでやるイベント
も、うん、そういう行事なイメージですね。
アシャミンさんはなんかこう七夕っぽいことしましたか？
私は今年は七夕、うん、やらないって決めたんです。
なんであ
のね、うん、あのね、パンダが生まれたじゃないですか、
う
ん、ってことは、
はいはい、
日本全国で今多分笹が足りてないと思うんですよ。
あ、それは大事
だから今年はちょっと短冊飾るの諦めてパンダに笹を譲ろうかなと思って。
その発想はなかった。
何その動物愛護精神
ねなるほど、確かにね、はい、
なんです。
短冊吊るすぐらいだったらご飯にしなさいっていう。
親心ですね。
そうですね、パンダね生まれたで、確かに、うん、ただそれと七夕を結びつける人は多分ほぼいないと思いますけど
びっくりした。
いやで、ですね、まあ、うん、七夕の話はいいんですけど、
はいはい、
あのユーストリームの生配信の方も、うん、もう始まっておりまして、聞いてくれている方がいらっしゃいますので、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ズラ谷さんが平石です、素敵って書いて
でしょ
意外と好評だ。
それはほんまですか
俺多分でもこれあの平石好きフィルターみたいなのがズラ谷さんはかかっとると思う。
でも平石さんが本当に才能、うん、オープニングのようなテンションの人やったら、うん、俺多分そんな仲良くなれてないと思うんですよ
常にね、
常 に, に、
ね、
常にあんな感じの人やったら
そんなテンションじゃないもんね、うん、
まあまあギャップ萌えってやつですね
全然違うと思う。
こうたまにこうテンション高くいくからこう素敵みたいな。
そうですか。いやいや、まあまあそんな感じで、生配信で聞いてくれてる方はね、こんな感じでコメントとかちょこちょ こういただけたら、番組の中でやり取りしながらいけたらと思いますので、お付き合いよろしくお願いします。今日はさっきも言いましたけれども、久しぶりのコーナーもありますので、はい、ぜひ楽しみにしといていただきたいと思います。お星様になりました、お付き合いよろしくお願いします。
ツイスター
、はい、今日は星ない日だったよ。ちょっと今待っとったのに。
いや、
たまに
常々ね、こう星をつけてしまうと、俺がもうそれに頼りっきりじゃないかと、ツイスター星っていうタイトルに、星って言っちゃうとね、やっぱり、それはやっぱよろしくないかなっていう。
なるほどね、星に頼らずに星感を出していこう。
星感を出してい
く。なるほどね、はい。このコーナーは番組にいただいたツイッターでの、つぶやきや普通のお便りを紹介しているコーナーでございます。
はい。
今日はですね、ツイッターでいただいたつぶやきを一つご紹介したいと思います。うずら谷さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
蒸し暑い中、皆さんいかがお過ごしですか？自分は仕事帰りにプールで泳いだ後のジャグジーが至福です。プールとジャグジーが世界中にあれば戦争は起こらないと思います。皆さんの私服の時はどんな時か教えてくださいと、いただきました。
なるほどね。
これいいですね、なんかでも。
プールとジャグジー。
ね、なんか大人なこう過ごし方やね。
うんうん。
があれば戦争は起こらないと。
うん。もうめっちゃ好きなんでしょうね。
めっちゃ好きなんでしょ
う
ね。
うん。泳げるってことですよね。でも仕事帰りにプールで泳ぐ
のが。うん。なんか以前ジムみたいなプールに泳ぎに行ってるみたいな。
そうか。羨ましい。
羨ましいですね。
ジャグジーとかそういうお風呂は好きです。
ああね、温泉とかね、いいですね。
うんうん、プールはね、なかなか泳げないと楽しないやん、
まあ、
別に。
まあその気持ちは僕もすごくわかりますけど、
ね。夏になるとこう泳ぎに行くのを楽しみにしている人の気持ちがほとんど理解ができない。
理解できないですね。何をが嬉しくて、そんなわざわざ暑いところに、
そうそう、
紫外線が蓄積していくところに行くなきゃいけない。
日焼けするし溺れるし。
それはあれでしょ、違うでしょ。溺れるために行ってないですよ、みんな。
そうか、いやいや、でもまあ皆さんの私服の時を教えてくださいっていうことですけど、みんなありますか？
私服の時、私服の時、
なんかある？
私服の時でしょ。
めっちゃ考えてるやん。
私服ってあれでしょ、この上なく幸せってことでしょ。
すごい、そうそう、
そんな瞬間でしょ。
うん、
なんだろうね、いろいろとあると思うんですよ。やっぱりこう人間ですから、欲求を満たすとやっぱ幸せ、幸福感出るでしょ。食べ物を食べてる時とか、でも、俺そういうその幸せ感みたいなものが、まあ、瞬間的にかもしれないですけど、自分の中でドバーって出るなって思う時は何かを買う瞬間なんですよ。特になんかずっと欲しかったものを手に入れた瞬間って、はいはいはい、異常にこう幸福感出ません、その瞬間かな。
お買い物ね。
お買い物、
女子みたいですね。
いやでもこれちょっと俺の中限定されてて、買ったら買い物っつっても普通に、ウィンドショッピングじゃないですけど、まあ普通に街に行って物を買う、欲しかったものを買うっていうのも幸せなんですけど、なんかネットショッピングのちょっと魔力じゃないですか、ネットショッピングで物を買うっていうのがちょっと一種幸福感であります。
それってちょっと疑問なんやけど、こうポチッとするときなのか、商品が来たときなのか。
いや、ポチッとする、
ポチッとするとき
なのか。あ、そっち。俺すごい悩むんですよ、めちゃめちゃ。ネットショッピングやから、いろいろね、実物見てるわけじゃないから。
そうやね。
何週間も寝かすんですよ。だから ショッピングカートの中ね、ネット上の中に入れておいて、本当に俺が必要なのかってすごい悩むんです、ね、で、これいるなって思ったら、うん、もう1ヶ月後ぐらいですよ、うん、ポチってするんですよ、うんうん、
その1ヶ月貯めた後のポチが幸せな、うん、へー、なるほどね。
そう、その時は多分すごい至福ですね。う
ん、あ、でも分かる分かる、
ポチッとの幸せ。
いや、その、いや、寝かした後の
そうです、そうです、
ポチ
買い物、うん、
1ヶ月ぐらいしてまだ自分の熱は冷めてないぞ。
そう、
これやっぱいる、
やっぱり、やっぱ中にほら冷めるやつもあるじゃないですか、うん、これやっぱいらんなっていう、うん、なんだかんだ考えたけどいらんなって、でもやっぱいるなってやつはやっぱ欲しいんだって、うん、至福ですね。
長井くん、じゃあ衝動買いとかあんましないタイプですか？
いや、でもそんなこともない。ただその大きな額の衝動買いはないですね。
あー、なるほどね。
一回帰って考えるので、うんうん、いるかなって。
持ち帰りよ。へー、女子ですね。でもなんか
女子じゃないでしょ。結構俺は多いと思いますね、この買い物、特にネットショッピングの魔力みたいなものを感じてる人は。
結構そういうの聞きますよね、こう癖になっちゃうみたいな人もいるっていうね。アシャミーさん、何かありますか？
私はそうですね、最近手芸にハマってて、なんかこう
似合う。
そうですか。まあ、それはちょっと嬉しいな。なんかこう小物を、布を縫って作ったりとか、はいはい、あと今日もしてるんですけど、ビーズでネックレス。
それ作ったんですか？
はい、これ作ってきたんです。
可愛いネックレスね、
とかを作ってる時が、まあ、楽しいんだけど、なんだろう、作ってる瞬間って私一気に仕上げまでやってしまうので、割と戦争なんですよ、うんうんうん、もう戦いなんですね、布やビーズと、うんうん、でそれができて、出来上がって翌日ぐらい冷静になって、あ、これ可愛いのできたって思ったら、ふわーっと幸せになります。
うん、作った直後じゃないんですね。じゃなくて、
直後はもう戦士がくたびれ果てた感じ。あ、
戦い切った後みたいなな
ってるんだけど、こう何日か経ってできたものを改めて見てみると、うん、自分がやっぱり一番好きなデザインで作ってるから、あ、いいなって、幸せってなります。
なるほどね、
はい、いいね。
まあ、冷静に戻ってみても、自分が作ったものが、まあ、自分の好みのものだったっていうのもね、やっぱりいいですね。
はい、
最近始めたんですか？
そうですね、最近実家に帰ってからやっぱり家事する負担が減ったので、それで始めました。
あ、なるほどね。いや、羨ましいですね、手先器用な人。
いやいやいやいや、
いいな、
楽しいです。
ね、それを、ね、冷静になって見た時に幸せっていう、ね、
そういうのってやっぱりこう長く使ったりしますもんね。
使いそうですね。
自分がこう気に入って作ってるとかって、ね、
はい、
うん、あ、うずら谷さんがメッセージを、あのユーストリームの方ですね、買い物のさっきの話ですけど、はいはい、自分も買った瞬間が一番興奮してて、実際た届いた時は冷めてたりしますって。
まあね、
そういうこともある。
まあまあまあ、
買うまでがこう、
あ、でもどうなんかな、
ガッと上がる熱が。
でも物によると思うんですよ。
物によるんですか？
例えばその頻繁に使うものだと、やっぱりこう使うたびにこう嬉しくなりません？
うんうんうんうん。
例えば俺の場合だったら文房具好きですけど、うん、こう使うたびにニヤニヤしてますもん。筆箱出すたびにニヤニヤしますもん。
それはちょっと気持ち悪い。
気持ち悪くない別に。
しょうがないよ。そうなんや。
でもその日々使うものだと、ちょっとニヤニヤしてしまいます。
やっぱ買ってよかったわ、そうそうみたいな。
俺見る目あるわって。
ああ、なるほどね。うん、私服の時、平石さんは何かありますか？
私服の時に、
うん、
やっぱりその、何でしょうね、自分の思った通りに、
はい、
物事が動くといいですよね。
あー、はいはいはいはい。
なんでそんな、
なんかこの独裁者思想みたいな。
え？
大丈夫なんだろうか。
こう操るじゃないですか、黒幕じゃないですか、
うんうん
う
ん、
こう 思ってこういろいろ考えて考えて、うん、あ、こうすればこうなるんだろうなと思ってやったら、うん、あ、やっぱりそうなったってなったらよしってなりますよね。
あ、なんかね、あの怖いだけでこう具体的な例があんまり思いつかんのやけど、どういうことですか？
え、具体的に、
うん、
まあ、お星様にしてもそうですよね。なんかこう、なんか喋りたいなと思って、
うんうん、
じゃあどうしようかと思って、じゃあなんていうのかな、みんな誘って
番組作るか
って番組作ったらいいんじゃねっていう。
あ
でまあ場所とかどうしようみたいな、まあその辺はいろいろね、まあ、ラッキーな部分もあるんでしょうけど、
うんうん、いろいろ考えたりしながら、
そうそうそう、イベントやったりね、
あ
いろいろ考えて、あ落としどころはここだと、でここを向けてみんなやって、はいはいはい、やっていきなさいみたいな、
やっていきなさいなんて自分がやるわけではなく、
やるなるほど、ヒデさんとりあえずみんなに
そこが重要な、
やるの
はやります、ね、方向は示すと、
うん、
こっち行きたいな、開拓していけ、
うん、
ここ行きたいなみたいな、ね、行こうよみんなっていう
一番後ろに立っとんやろ
実際みんながついてきてるのが、まあ、一緒にこう来てくれた時っていう、
そうそうそう、
なるほどね、みんな操られているんですよ今
だって人間ほどね、うん、自分の思い通りにならないもんないですもん
ね、ないですね、確かに、まあ、
それ確かにそうですよ
何、いやいやいや、いいですけどね、
さわちゃんは
私服の時ね、みんななんかいろいろあるんやね、うん、私服の時って
何なんですか、
私基本的に寝るか食べるかくらいにしかこうい
や素直ですよ、欲求に、
うん、
あのね、二度寝する時とか、
はいはいはい、
あるやん、こう前の日の晩に、あ明日何時まで寝てもいいんやみたいな、
ほうほうほう、
こう何時に起きにゃいけんっていうのがない時、ほんまに一日オフで、
うん、
明日は何してもいいっていう時にこう何時まで寝ようかなって考える時が好き夜こう布団に入って今日はこの寝た後起きるまで起きんでいいんやって思う時がすごい幸せ
睡眠欲が人一倍強いんでしょうね、
でしょうね、うん、
いいですね、でも
一日でも寝れるんで基本的に、
うん、寝れます、
うん、
いや分かります、
寝かしといてくれたら、最近あんまないですけどね、そんなにこう、
うん、
寝れる日っていうのが
いいね、
うん、
いいですね、
うん、それぐらいです、でも本当に、うん、単純なので基本的にこう作りが、いやでもいろいろほんまにあるんやね、なんかみんな、
うん、
なんか勉強になりました、もうちょっとこう、まあね、生きてるんでね、人間的な生活をします、
何ですかその人間的な生活
怠け者みたいな、
怠け者みたいな、なんか動物みたいな感じだったんで一人だけちょっともうちょっと頑張ろうと思って、うん、
あ、ユーストリームの方で、
はいはい、
コアラバナさん、
あ、ありがとうございます、
こんにちは、
こんにちは、
久しぶりに見れたと思ったらむっちゃ画質が良くなっとる、
はい、これ何人目かですね言われた
そうですね、そうそう、ここ何回か、
そうですね、ユーストリームの機材がいい感じになったんですよ、
イートピアのね、
そうそう、イートピアの、
うん、
お星様になりましたら特に変わってないんですけどね、
変わってないです、
うん、
通常運転、
通常運転
中身もあんま変わってないです、いやいやでもありがとうございます、またコメントください、はい、ということで今日は1個ご紹介しましたけれども、はいはい、番組へなんかこう聞きたいこととかですね、ちょっと聞いてくれよっていう、逆にまああのメッセージとかがありましたら、うん、アットマークヤナスター JP をつけてつぶやいてください、このコーナーで紹介させていただきます、以上ツイスターのコーナーでした、
平石さとしのここは俺に任せろスペシャル
はい
ということで、あの先行きが不満な昨今、
はい、
いろいろね皆さん不安や戸惑ってたりいろいろあるでしょ
う、うん、
そういう時にはね、
はい、
この星様の重鎮、
はい、
こと平石です
そうだったんやいいですけど、うん、
に、
うん、
聞いたら何でも解決しちゃうよと、
はい、
解決というかね、まあいろいろ
道を示す、
道を示すよと、うん、
はい、
というコーナーでした。
でしたって何？今からやるんじゃないんですか？
やりますよ。
ね、
はい、
今日スペシャルとか言ってましたけどどういうことですか？
なんとお便りが2通も来てます。
やったやった
そんなんでスペシャル言うなん
て2通紹介しちゃおうってことですか？
そうですね、ちょっとやっぱこういうのは時期ものなんだよね。
そうですね、
はい、
生ものです
、はい、生ものなんで、
お便りはね、
はい、
はい、
まあとりあえずいいですか、
はいはい、はい、
ラジオネームうずら谷さんから、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
お星様の皆さんこんにちは、
こんにちは、
こんにちは、
お任せしたいことがありましてお便りします。 友人と恋愛ものの作品についての話をしていたのですが、友人自分の一つ年下妻子持ちです、うん、友人は最終的に別れてしまうストーリーは恋愛ものと言いたくない、フィクションならなおさらハッピーエンドにすべき、別れるストーリーなら最初から告知しておくべきと言いました。まあ、自分は結果的に別れることになろうと一瞬だろうとお互いに感じたときめきがあるならそれでいいと思いますし、別れがバッドエンドだとも言い切れないと思うのですと。でもまあラブストーリーイコールハッピーエンドだったらそれはそれで嬉しいです笑い、うん、お任せしたいのは別れてしまうストーリーの場合、そのまあ視聴者側にでしょうね、知らせることが親切なのかどうかということですということで、
はい、
大人になって男2人で語り合う内容ではなかったかもしれませんが、うん、エキサイトしたんでぜひとも平石さんにズバッと回答していただけると嬉しいですと。
なるほど、うん、あ
いう感じですね。
なかなか難しいといえば難しいですね。あのどっちの言い分もまあ分かるって感じの気がしますね。
どっちがいいですかじゃあ、
うん、分かります。どっちの言い分も
だってそのまあなんていうこう自分の意見で言うと聞きたくないですけど、
俺も聞きたくないですよ。
でもそのなんていう悲しくなるから嫌みたいなのもまあそうですかっていう感じ。あハッピーエンドの方がいいなみたいな。
まあね、
それは分かります。それ見てこうズンって落ち込むならね。
あ落ち込むようなってことですか。
そう
例えばこう別れでもまあ前を向いてるじゃないけどこう希望があるような映画やったら別だってことですか、
うんうんうん、なんかそういうのが好きじゃない人もまあいるじゃん多分、うん、
まあ俺も確かにちょっとありますけど、うん、
バッドエンド的なのが
苦手なわけじゃないですよ、うんうんうん、小説とかそういうの好きってわけじゃないですか。全然読みますし、うんうん、ただできるなら
ね、
創作物の中ではハッピーでいてほしいっていう希望もある。あるね、そういうの。
なんかね、読んでこう本とかだと、
うんうん、
一緒に引きずられて悲しくなったりとか。
いや、わかりますよ。
ね、
うん、僕もあの感情移入してしまう、
うんうん、
ね、最終的にバッドエンドだったら、
そう
そのしばらく悲しいみたいな。
うん、
結構、うん、映画でこう大ヒットするのって別れるのが多くないですか。
あそうなん
だ。なんかパッと思い浮かんだのが、
はい、
世界の中心で愛を叫ぶとか。
あ
はいはいはい、あれ別れるやつなんや。
結構、まあ、なくなるから
あ、
うん
うんうんうん、
とか
確かに、うん、タイタニックとか。
あ、そうだよね。
ですよね。
うん、
あそう言われたらそうかも、うん。
泣けるのがヒットするから、一概になんかこう別れたらもう見たくないっていう人ばっかりではない気がする。
あ確かに。どうなんやろうね。
難しいですよね。
難しいね、確かに。
まとめると結局皆さんは。
いや、でも聞きたくない。
あ、そのこれはバッドエンドだよと、
うん、
まあ確かにね、
そう、分かっとって逆にそのまあなんていうこう見るかどうかというか途中らへんのこうハラハラ感が全部
なくなります ね、うん、ね、そういう作り方ができなくなりますからね、
うん、
最終的に結末が分かるってことですから。
なるほどね。じゃあこうしましょう。あのカレーのルーあるじゃないですか、うん、あ後ろ見たら辛さが1から5みたいな、ああいう感じでこの映画はちょっとバット寄りだよみたいな3だよみたいな。
それでもその
2からだよみたいな感じ。
点数つける人のもう主観じゃないですか、うん、
そこはなんかあのファミ通みたいな感じで3人ぐらい。
なるほどなるほど。
ちゃんと編集部的なのがあって。そう
なるほどね、
うん、
ある程度のその大あこれちょっと点数がその悪めというかそのバッド寄りだぞ と
寄りだと、
うんうん、
もしくはハッピー寄りだぞとか、
うん、
あ完全にハッピーなんだみたいな、
うんうん、
ある程度 の、 その心構えとして
あ
何どっち寄りみたいな、
うんうんうん、
っていう
のはどうでしょう。
まあそれでもいい時もありますけどね。
ん？というと？
なんてこうほんだからそれを分かって見たい時もあれば、
うんうん、
どうなるのかこう分からないというか開けてみないとどういう話か分からないみたいなのが見たい時もあるじゃない
ですか。確かにこう例えば事前のそのファミ通的評価でちょっとバッド寄りって書いてて、うん、途中まで超幸せそうでも、うん、あこの伏線多分後で効いてくるなとか、うんうんうん、あでもちょっとバッド寄りってことは必ずどの人か亡くなったりとか不幸なことが起きるんだろうなっていうのがあっちゃうからこうそうなんて言うんですよね、そういう事前に情報が入ってるせいで、うん、そういう見方になっちゃいます。純粋に楽しめなくなる
んですよ。なるほど、
うんうんうん、前半のこう楽しいっぽい感じが、うん、逆に悲しくなったりするやんこの後みたいなな
るほどね、
うんうん、
難しい。
公式にはやめた方がいいよと、
うんうん、
あ見たい人は見てからあれしたらいいよっていう感じに、
ま
あ
そんなことを言い出したらね、じゃあ最初にネットの評価を見とけという、うん、あの話になっちゃう
んだね。そうだね、今はね、
今はね、
うん、確かに。いや
なかなか難しいですよね、
うんうん、意外と、
うん、
ビエンド。
じゃあジャンルで恋愛ものっていうジャンルと泣ける恋愛ものっていうジャンルにしちゃって泣けるけど結局ハッピーなのかバッドなのかわからないっていう、う
ん、なるほどね。確かに、
うん、
泣けるって両方ありますもんね。
そうそうそう、
泣ける、
あ
逆に泣けるって言われたらこう泣くもんかと思う。どうせこの後死ぬんだろ死ぬんだろみたいなほら死んだ
いやでもその気持ちはすごくわかります。やっぱ恋愛ものってどうしてもこのまあその生と死じゃないですけどやっぱ死が絡んでくること多いじゃないですか。
うん、
それでまあね人が感動するっていう部分ももちろんあると思いますし、
うん、
なんかね僕もそういうひねくれた見方しちゃうんで、
泣くもんかって
泣くものかと
泣くもんかってねそんな映画もありましたけど、
うん、まあちょっとじゃあユーストリームの方見てみましょうか。
はい、
なんかまあ新しい方も来られてるんですけど、
はい、
緩い感じでいいねとか、
あら
安定の緩さとかこう、
あら、もう
ありがとう、褒められてます。
褒められとるな、褒められとる？
褒められてますね。
その安定のゆるさとか。
まあ安定のゆるさとか。まあまあとりあえずその、まあ、今回の話の方で言うと、うず、ん、
はいはい、
辞書さんが、
うん、
まあ、悲しくなりたいから見るっていう作品もありますね。
ああなるほどね。
ちょっと泣きたいじゃないけど、
うんうんうん、
そういう気分に浸りたい。
確かに。
うん、また死別は別れというより。
うん、
だからこそ永遠に結ばれたっていう解釈もあるよねっていう。
何この納得みたいな空気
ロミオとジュリエットだ、
うんうんうん、なるほどね。確かに。
つまりはもう全部ハッピーエンド、
うん、
んってこと。
言ってしまえば死別だろうがなんだろうがってこと、
お別れしようがまた新しい出会いがあるぜみたいな。
すごいポジティブシンキングですねものすごいよそれ。
なるほど、
明るさが、
うん、
いやいいけどね、
まあ、やっぱりまあハッピーでありたいじゃないですか。
なるほど、
まあね、
悲しい子がかろうがハッピー、
うん、
そのあれですね、そのなんていうんですか、物事を大きく見たときに、
うん、
全部ハッピーエンドだって大きく見るとハッピーエンドその
最終的に
ピンポイントで人生を見てしまうと、うん、一シーンを見てしまうと、うん、そこは、
うん、
あのまあ、悲しい悲劇かもしれんけど、うん、人生って長い尺で見たら喜劇だぜお笑いだぜってことでしょ。
そうそうそうそう、
なるほどね。
こけてしまった一文も見たりすごい痛そうでかわいそうだけど、その1秒後に1000円拾いますからね。
あ、転んだ先で。
そうそうそう、
あお、それはでも素敵な解釈ですね、ある意味。なんでそんな不服そうな
の。いやそんなこと全然そんなことないですよ夫婦じゃないですけど。なるほどね、
まあ
いいんじゃないですか。
そういう感じでも、
うん、
悲しくたっていいじゃないっていうことで、
うん、
いいじゃない
それ解決なんですか。
解決です、
今のやつ
は、はい、あとはもう受け取り方、受け取り側次第、
あ見る側の、
はい、
なるほど、
まあ、ということで次のお便りいきます。
はい
はい、
は
い、
ラジオネーム高橋純さん、
はい、
ありがとうございます。
ちょっと喋りすぎて疲れたので、
はい、
アシスタントの アシャミンに呼んでもらいたいと思います
今初めて知りました、私アシスタントだったんですか
このコーナーにおいてはね。
あ、なるほど、
コーナーアシスタント、
コーナーアシスタントのアシャミン。
ではメールを読ませていただきます。高橋純さんからいただきました。お星様メンバーの皆様、こんばんちは。
こんばんちは。
こんばんちは。
いつも楽しく拝聴させていただいております。突然のお便りにて大変恐縮ですが、僕の悩みを解決できるのは平石さんしかいないと思い
投稿させて。そこ別に笑うとこじゃないけどそこ別に笑うとこじゃないから
できるんかみたいな
笑いがお前にみたいな感じの。
先日母より美味しいから食べてみーまいとある焼き豚をいただきました。実際食べるととても美味しかったので、母にあれどこの焼き豚と聞くと、とんちゃんピーと答えてくれました。母が言うネーミングが可愛いので、うちの家族間ではその名で呼ばせてもらっていますが、ただパッケージには焼き豚ピーと書かれていました。そんな中、この番組を聞いていて、おそらく平市さんは関係者だろうと思ったので、ズバリお答えいただきたいのですが、僕たちはこの美味しい焼き豚を正式名称ではない可愛いとんちゃんピーと呼んでていいのか、はたまたいやいやおかん、それは焼き豚ピーっていうきちんとした名前があるからそれ間違えてるでと日本男児として正した方がいいのでしょうか。このままでは暑い夏を迎え夜もぐっすり眠れそうにないので、僕の悩みをズバリ解決していただければと思います。
なるほど、
なるほど、
はい、とりあえず PS もあるんですけど、これは最後
は、はい、
あの最後に迷える子羊をお救いください、よろしくお願いしますということで、うん、いただいてますけど、
はい、
ねえ、なんでバレてるんでしょうね、関係者
ってめちゃめちゃ言ってるでしょ
言うて持ってますからね番組の中でもホームページでもガンガン出てますから、
おかしいない
やいや関係者でしょ、まあ、もろに
ネーミングの話でしょ、呼び方、
うんう
ん、何でもいいんじゃないですか
まあね、まあ、そう商品名とかって、
そうそうそう、
結構家によってこう家の呼び方みたいなのあるよね、
うんうん、
これに限らず。
ちなみに社内ではトンピーって呼んでます、
うん、近くね、
そうね、近い、ね、
近い、
近くね、
トンちゃんピーじゃなくてトン、まあ、略してトンピーと呼んでます。
へー、
まあ、あんまり呼ぶこともないんですけどね、そんな自分のところの
社内でね、うん、自分の分呼ぶことってないでしょあんまり、
まあ、あんまりないんですけど、まあ、呼ぶときはトンピーって呼んでます。
すごい内部情報や、
ほんまやで、
あ、これやばい流出、
ほんまや、社外秘が、
社外秘ですけど、まあ、結局ニックネームっていうのはまあ相性なんで、
う
ん、あのなんか親愛の気持ちがあって呼んでいただけるならもう何でも、
あ、なるほど、その商品を愛して、うん、ね、いろんなニックネーム呼んでくれるんだったら全然、
う
ん、
そうですね、
そうそう、あの、あんまり美味しくないあの焼き豚とかいうなんかね、そういうのはやめていただきたいですけど、
うん、
まあ、あのあんまりおいしくない焼き豚とあのちょうだいみたいなそういうのはちょっとやめてほしいですけども、
う、
ね、
うん、
あの可愛く呼んでくれるなら何でもいいです。
なるほど、
とんちゃんピーってなんかいいよね、
うん、いいですね、可愛いですね、
うん、
ちなみに焼き豚ピーっていうのは店舗名なんで、
あ、商品の名前じゃない、
じゃあない、ない、まあ、ないですね、焼き豚ピーの焼き豚、お店の名前なんで、
あ、そうなんですか、
そうです、商品名はさぬきの豚ちゃんっていう、
へえ、あ、でも、はい、うずら谷さんがニックネームがつく商品はヒットしますので、とんちゃんピーで OK だと思います、
うん、
ほら、
うん、確かに
ヒットしてるんですか。
ヒットしてますね。
お
ー、してるのかなな
んで今してるって言ったじゃないですか、
まあ、言っとけ的な勢いで
いや、
はあ、あ、なるほどなるほど、ユーストリームでビダツさんが、
うん、あ、こにゃにゃきは、
あの配信しよる映像パワーアップしてるみたいな、まあ最初の
はいはい、
ご無沙汰しております。
さっきの話になるんですけど、ちょっと、うん、思い出ってそこで止まるから、うん、浸れるんだと思いますよって、
あー、別れて、
あ、
浸れるって言うのでいいかな、まあいいか、
うん、
で、あと永井くん、アシスタントは永井くんじゃないのかなみたいな、
え、
さっきあのアシスタントのアシャミンです
よ、ね、あ、でもお便りをどっちに呼んでほしいかって言われたらやっぱアシャミンだ、
うん、いやだって最初読んだ時、うん、うわプロっぽいと思った、
うん、一緒のプロでしょ
すげえ、
うん、
まあ、リスナーさんもね、そんな、
うん、
男の声がするより、そうそうそう、可愛い女の
可愛い女の子の声もね、
間違いない、う
んうん、ありがとうございます
解決ですか、
うん、解決なのでもおかんには、うん、そのまあそれでいいんじゃないかと、
トンちゃんピーで、うん、
むしろそのトンちゃんピーをまた食べたいなっていうところまでね行けば100点ですよね。
あ、なるほど、リピーターになる。
おかん、おかん、トンちゃんピーまだみたいな、今日はないのみたいな、
なるほど、
そこまで
行けば、そこまで行けばまあ100点、う
ん、トンちゃんピー、はい、いやでもリアルにそうやってこう、うん、お客さんというかそういう人がこうなんていうこう話が聞けるってなんかいいですね。
なんかいいですね。
なんかなんていう、美味しいよ確かに、うん、美味しいけど誰が食べているのだろうかってこう身内的には常々こう思う。
まあ分からないですよね。
そう分からんじゃん、誰そう売れとるやろうけどどんな人が食べているのだろうかみたいな、こうここでこう一人見つかったっていうのがなんかいいですね。
なるほどね。
コ、うん、コアラバナさんがこれはてなって
どれ
焼き豚 P のホームページを載せてくれ
たのでそれです。何ですかそのリスナーさん、みんなで宣伝しようみたいな感じはすごいね、
すごいね、
ね、さすがドンやね、リスナーまで操っと
あ、似合い私服
私服の時
まあ、それで、うん、このどなたでしたっけ、高橋さん、
あ、ちょっとその前にいいですか、PS、
お、いいですよ、
うずら谷さんが焼き豚 P の P はポークの P ですかって
、あ、ポークの P ですか、
はい、何の P ですか、違うんですか、
ご自由の、ご自由にの P なんですけど、
もう
その受け取り、受け取る方が、
あ、何でもいいよ、
が、うん、そうそう、ポークでもいいし、うん、会社名はパイプラインって言うんですけど、
ああ
それの P だったり、
はあ、なるほど、
あとまあ本当のところを言うと、パーキングの P なんですよ実際はね。
ええ、
パーキング、
駐車
場、
え、なんでですか、
どういうこと、
まあ、社長が家の実家の駐車場をちょっと半分ぐらい潰して、
はい、
工場というかその焼き豚製造場所を作ったんで、もうここ P でいいじゃないかみたいな、
へー、
というのが、
まあ、裏話、
実際の話なんですけど、まあでもやっぱ受け取りね、受け取る方がまあポークと思ってくれたらポークでもいいし、
うん、まあでもポークやと思いますよね、結構
ピンクでもいいし、
ね、うん、ピンク、
ピッグ、
ピッグ、
ああ
そっか確かに、うんうん、いっぱいあるんやピーって
本当や、
その人その人でじゃあいいです
か、その人、うん、その人その人のやっぱこうイメージ で
焼き豚パーキングだったん
ですよ、駐車場なんや
それは分かりませんよ
って言ってますね、いつも、
へえ、
なるほどなるほど、あ、じゃあどうぞ、
ビダツさんがフェイスブックページもあるって、フェイスブックページも
すごいな、
教えていただいて
るんで、リスナーを教育しとるな、
いいねをしといてください
恐ろしいわ
まあまあ、
マジすか、
それで先ほどのメッセージはまだ続き、はいはい、PS があるんで、うん、
はいはい、
PS、ツイッターでたまにお星様と絡ませていただいているのですが、
うんうん、
リプライの内容が内容がないよとかいい夫婦の日、あの11月22日の、うん、まあ、誰かの回答に22点とか、油が乗った昭和の親父の匂いがするものが多いのですが、中の人はそういう人なのでしょうか今回の問題に絡めてご回答いただければ幸いですということで、
なるほどね、
まあおそらく昭和生まれでしょうしね、
はい、昭和生まれでしょうね、
まあ、うん、
昭和生まれがまだ大半なんじゃないの、一応お星様って、
いやでも
3対5ぐらいだね、いやいやいや、
3号で昭和生まれが、
うん、
ほ ほら大丈夫です、
ほら誰かわからないねこれで
まあわかるけどね
いやでも、うん、言い訳していいですか、うん、内容がないよって言ったのは私じゃないです、
うん、でも書いたのは誰なんですか、
書いたのも私じゃない
です、あ、違うんですか、
違いますよ、だいたいリスナーさんとやり取りする時のリプライみたいなのは、うん、私がしてますけど、はいはいはい、内容がないように限ってはもう断じて私じゃないです絶対にこれは勘違いされたくない、あんなことは言いません、 もっと昭和生まれの人が書いてます、
ね、ああ、
もっと昭和生まれてないやん
全部昭和やけどね
より深く昭和なんですね
そうより深く昭和の人じゃあ分かった
言い訳していいですかわかりました言い訳しましょう
はいどうぞ
いやあれはなんか、うん、おわすあの今日ね収録はお昼からですよと、
うんうん、
お忘れなくないようにっていう、
うんうん、
お間違いないようにかな忘れたけど、
うん、
って書いたんですけど、
うん、
そのお忘れないようにの内容が、うん、その内容の、う
ん、あ漢字になって
漢字になってしまって、うん、その、まあ、語変換ですね、うん、そのままもう急いでたんで、
うん、
あの投稿しちゃったんでしょうね、
うんうん、
それに対しての返事でなんか内容って書いて間違えてますよみたいな感じで来てたんで、あ、分かったと修正しようと、
うん、
ということで内容が漢字の内容がひらがなの内容っていう修正の意味を込めて親父ギャグじゃなく修正の意味を込めて書いたんですよ
いやいやミスリードです悪意がある悪意がある、
はい、内容という部分の漢字の部分が、うん、ひらがなの
内容だよっていう
だよって言いたかった
そうそうそうっていうミスリードをしたら
ミスリードなんですね
ミスリードですね
いやそんな悪意があるわほんまに
まあいいんじゃないですかこれであのお便りがこうちょっとでもね増えたらいいかなと思
うそうですねありがとうございますそれでお便り出たりとか
するかなっていう、
うん
うん、
親父受けするかなっていう
親父
受けするお星様はこうどこを目指しているのかなんかこうリスナーさんの
層というかリスナー層、
うん、なぜその親父受けをしようとするんですか
そうですね、
うん、
そこをちょっと考えた方がいいんですかね
ね、本当
に確かに、
うん、
若い、ね、女子とかは、
うん、
女子リスナーを増やしたいっていうのは常々思ってるんですけど、
う
ん、永井さんと二人、
うん、確かにな
かなか増えない
まあね、うん、だってもうやっぱりね、
うん
それはありますよね。
ねえ、
うん、
いやでも私思うんですけど、
うん、
女性のリスナーを増やすためには、
うん、
こうなんていうの、女の子がキャッキャ言ってくれるようなこう男の子がいっぱいいると思う。
あ、なるほどね。
例えばあれですか、料理の話ができる男子とか、
そうそうそうそう、
ネイルの話ができる男子とか。
そこまでネイルはちょっと別にいいですよね。
かっこよければいいと思う。
そうそうそう。
ほう
なんとかかっこいいみたいな感じでこう聞いてくれるっていうのがやっぱり女子リスナーを増やす、
うん、そうそう、
じゃあ大丈夫じゃないですか。
は？え？は？
え？
いいか、イケメン要因が足らんわ。
あ、なるほどね。
確かにね、
うん、うん、そこや、しょうがない。
いやでも心は常にイケメンですよ。何そんな苦笑いしてるんですか。
そう？そうか、永井さん。
そうですよ。だから僕飾ってないでしょ、常に。
うん。
ご星さんの中では。
うんうん。
だから女性に好かれようとも思ってないし、媚びも売ってないし。
そうや、ね。
もうありのままです。
うんうん。うん、そういうのを心がイケメンって言うんですか。
ね、だから着飾らないそこは。
うん、うん、素の自分を。
素の自分を。
なるほどね。自然体で。
自然体で。
でも素がイケてないと意味なくないね。
い素がイケてないっていうの。
この結果こうなわけやから、やっぱり
まあね、
うん、
確かにね、
女子少ないと思うよ、まあね、リスナーさん多分、うん、
まあ結論で言うと、
うん、
だからその今あさみさんとカーリーさん、
うん、
めっちゃ可愛い、私ら可愛いでしょって言いたいんでしょ。
違う、言ってない、言ってない、そういうことじゃないよ。
男のリスナーが来てるのは全部私たちのおかげなんでしょみたいな、女子来ないのはお前たちのせいなんでしょっていうことを言いたいってこと。
違う違う、
性格悪いよな。
違う、遠回しにそんな風に言ってくるみたいな。違いますよ、そういうことではない、断じて。
そういうことじゃないんです。
そういうことじゃないよ。
ほ
う、そのなんか同性受けするような
はいはい
話題ばっかりお前らがするからいけないんだよって言ってるんですよ。要するに、
あ、でもじゃあ成功してるじゃないですか。僕らはちゃんとこう男性受けするような話題を提供して、そうそう、でもあなたたちは女性受けするような話題を提供してない
と思
うで
しょ。あ、そっちをしないとダメなの。そうか、
二人ともね、今日も
男性を捕まえる感じで
いかない、真っ昼間、
はいはい、
ね、今日収録日曜の昼間ですけど、二人とも、
もう何歳ってさ、すっぴんや、毎回毎回いいじゃん、
ええ年した女がすっぴんや、二人とも
あのね、だって夏場さ汗かくじゃん、
うん、
落ちちゃうじゃん、
うんうん、
だったら最初からしなく
て、思考が親父なんですよ
そっちだ
あーそうか、 そこか、
全員親父なんだ、
しょうがないそれは、うん、もうええよ
やっと分かった
今たくさんリスナーさんがいてくれるわけやからね、
そうですね、
そうありがたいことで、うん、それで十分です、
はい
はい、終わり、バケツを掘る前にも終わっとこ、
はい、閉めとこ
以上、平石さとしのここは俺に任せろのコーナーでした。
さて、最後のコーナーはね、うんうん、告知だよ。
お、何ですか？
ですね、ちょっと、うん、まあ、まずこれを聞いてください。あの UT チャレンジプロジェクト2012というのがありまして、うんうん、これはですね、 UT ホールディングスという会社が夢に向かってチャレンジするチャンスを提供するプロジェクトということで、うんうん、自分自身はもちろん周りの人々もワクワク感動共感できるようなエキサイティングなチャレンジを応援します。選出されたチャレンジャーには最大200万円の資金を提供、 UT グループが夢の実現をサポートしますという企画があるんですね、
はいはい、
UT さんというところがしている、うんうん、これにですね、お星様になりました、応募しちゃいました、
うん、
そして選ばれてしまいました。
なんでそれふわっといくの
受かっちゃいました、わーあのね、はい、すごいんですよ、自分で言うのもなんですけど、
はい、
こうエントリーシートをまず最初に出して、うん、でその中から書類審査をまずして、で絞りますよね、うん、何組かに、で面接があります、う
ん、二次審査で面接が、
で、うん、面接をした上で最終的に15組に決定されるんですけど、うん、
応募総数300、
応募総数がそう300以上、400近くだったかな、
359、
うん、なんとか、
うん、
ぐらいだったそうです。
書類審査で残ったのが
44、
最終的に残るのが15。
そうです、
15に残ったんですか？
残っちゃいました。
わー、
わ
ー、でお金を引き出して何をするんですか？
言い方あ、
お金を提供していただきまして、
協力していただきまして、
何をするんですか？
お星様になりましたで劇団を作りますわー、すごいね、この青天の霹靂みたいな、寝耳に水みたいな感じです、ね、
演劇経験者とかね、あさみさんぐらいなもんですよ。
そう、あしゃみさんだけですよ、
ね、私今まで2回しか舞台立ったことないよ
2歩リードですね、
やった、2歩リードやってそう、そんな初心者ばっかりの集まりで劇団を作ろうという
お星様劇団ですか？
そうです、あまりに無茶すぎるこのチャレンジ精神が買われたようですどうやら
ね、
できるのかそれでみたいな感じで、ね、逆にじゃあやってみろみたいな、受かっちゃいました。
何があるか分からんね、
いや本当に、
マジでいいんすかと思ったもんね最初。
そうなんですよ、
でも、
まあ、計画としては、はいはい、その UT チャレンジプロジェクトっていうのが、うん、こう今から7月中旬ぐらいから本格的に始まるんですけど、うんうん、あの来年の2月まで一応期間があって、うんうん、その間まあ、皆さんにはいろんなチャレンジをしていただきます、うん、その、まあ、1年半年か約としてこういろいろサポートもあのしつつっていう感じでいきますよということで、みんながこう一斉にスタートというか、15組が、
あ、そんじゃあ本当に書類最終審査残った15組がそれぞれいろんな方向のその資金を提供していただいてチャレンジするっていう企画なんですね、
うん、そうです結構あの、まあまだまだ全然そこ他の人には会ってないんで詳しくは知らないですけど、どうやら噂ではなんか本当に全国こう回ったりする人とかいろいろね、
いましたね、
あのいるみたいなんですけど、お星様になりました基本的にあの香川ベースで、
すごいね、
外は一切出ない、
そう、地域を輝かせることがお星様の使命ですから、
うん、確かにね、香川県をもっともっと PR していこう、
そう、盛り上げていきましょうっていうことがあのメインですから、
確かに確かに、
そうそう、県内で活動するんですけど、 あの、まあ、目標としてはその2月プロジェクトの終わるぐらいの時に、うん、あの劇の公演というかができるように今からみんなで頑張ろうっていうことです。
でもあれですよね、僕が知る限りですけど、うん、決まってないですね、いろんなことが。
全然何も全く
アイデアだけ。
だってあの言ったじゃん、さっきからさっきその7月 の, その中旬からみんな一斉にスタートって言ったじゃないですか、うん、だからほんとゼロからのスタートです劇団とは何ぞやのとこからあのお星様を勉強せねばいけません、ね、
演技って何
演技って劇団って何がいるのみたいな、何役がいるのみたいな、
ね、よく通りましたね、それねいやもちろんね、プレゼンというか書類を書いてくださった平石さんとか面接行ってくださった川内さんとかもうしっかりとね、はい、もういろんなものを提供、こういう風にプランをこう見せてくれたんだと思うんですけど、はい、よく通ったよねっていう、
ねね、正直に言いますけど、これ言っていいんですかね、面接結構、うん、手応えはなかったですよこれ大丈夫かな、あんまり言わない。
でもあれでしょ、40分ぐらい面接したんでしょ。
そうしました、長めに本当にね、1時間近く1対1で話したんですけど、なんかこういろいろどういうことがしたいんですかとか、そもそもお星様って何ですか
みたいな、それ気になりますよ
ところとか、あなた何者ですかみたいなところまでこういろいろお話をさせてもらいましたけど、多分あまり決まってないのバレてるんじゃないかなと思うんですけどねこっから頑張るぜっていう、
でもなんかこう意気込みにかけてくださったじゃないですけど、うん、ちょっとこの結末が見てみたいと、
そうそう
彼らの
そう、うん、まあまりにもこうなんかぶっ飛んでるというかね、
まあ確かにね、
振り切るぐらいバカらしかったんじゃないですかね
こんなのも一つはあった方が
なるほどなるほど、
どういうことやねん。
10億もやったらね、堅実的なものばかりじゃなく、うん、先が見えないやつもあってもいいんじゃないかと頓挫するかもしれないけど、
そうそうそうみたいな、ちょっと未知枠です。
まあでも正直、うん、平石さんが、うん、この UT チャレンジプロジェクト、
う
ん
はい、
に応募しました、
はい、
で書類審査通って44組に残りました、
はい、
その時に通るんじゃねえかなって
なかなかね、だって300何十分の40に残って、
そう次15に残
ってでしょ、そっから15でしょ、ちょっと嫌な予感は多少は、
ね、嫌な予感ですとダメですけどね良い予感ですけど、
そうですけどドキドキするじゃん
ね、
うん、
しましたね、
やっぱ毎年お星様何らかのイベントしてるじゃないですか。
そ う, そ
う,、
う
ん、
そうですね、
今までほらコトデンでやったりとか、はいはい、このデイサービスとかでやらせてもらったりとか、
うんうん、今度どこでやるっていう話、劇場
ラジオじゃないですか
まあまあでもなんていうんですか、こう一応お星様になりましたもラジオこうやってやってますので、うん、それを生かしつつ、
ね、生かした劇を
生かしたやつをやろうと、うん、なんとは思ってます、うん、
お星様だからこそその普通の劇団というか、うん、本当にきちんとやってる劇団の人たちでは逆にできんことみたいな、
うん、確かにその平井さん の, その提出した資料みたいなものを見させてもらったんですけど、うんうん、確かにその劇自体もああちょっと斬新というか、
う
ん、僕たちの個性を生かした劇
な、
そうね、内容ですね、
うん、
あれは、
うん
うん、面白いなと思いました、
うん、そこを頑張ってやっていきましょう、
はい、でその過程もちょいちょい僕からもラジオとかで喋、
ね、
りつつ、
はい、
そうですね、
そうです。でこのプロジェクト自体が、うん、ブログを用意して、うん、その進捗状況みたいなのをそれぞれがこう発表していくっていうところがあるので、うん、それもまたねお星様になりましたの方でも紹介するので、
あ解説した
ぜひ、うん、見ていただけたらと思いますので、うん、この1年はみんなバタバタするぜ、大変だぜ
2月
2月まで
演劇したいなって言ったら、うん、みんなが連れてってくれる感じになることを祈ってます
またもや黒幕担当
黒幕担当またこっち行く
あれですね、リスナーさんには遊びに来てほしいですね、
あーですね、近くの人とかね、
うん、見に来てもらいたいですね、なんだったら参加してもらっても全然劇団員として、
あーなるほどね、
はい、
何がいるか分かりませんしね、これから、
ね、本当にそんな感じなので、皆さん番組以外もちょっといろいろ活動していくので、
うん、注目していただきたいということで、
はい、ぜひ注目してください、うん、ということで告知でした。こんな感じで、まあおいおいね、うん、詳しい情報は徐々に出していきたいと思いますので、広告期待ということでよろしくお願いします。 お送りしてきました川柳沙和子のお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。先生の恋愛二次方程式では恋愛にまつわる悩みや愚痴など、
平石さとしのここは俺に任せるではあなたが今心に引っかかっている何かを送ってください。先ほどのようにリズメで解決します。
リズメだったんですかさっきのまあまあいいですけど、その他普通のお便り番組のご意見ご感想何でもお待ちしております。お星様になりましたへのお便りはやなす、お便り@やなスター .com、 お便り@やなスター .com までお送りください、ホームページのメールフォームからも送れますのでそちらもご利用ください、そしてツイッターやってらっしゃる方はですね、うん、ぜひマークやなスター JP こちらをフォローしていただいてつぶやいていただけたらと思います。お待ちしています。はい、ということで、お星様になりました第72回お届けしてまいりましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。今日は久しぶりに平石さんのコーナーも入れつつ、
そうですね、
はい、
うん、
楽しんでいただけましたでしょうか、ね、そして告知もさせてもらいましたけれども、うずら谷さんが朝まで居酒屋で演劇論戦わせたりするんですね、青春だって。
そうなんですか、
やりましょうか、じゃあ
やっちゃいますか
どうなんでしょうね、でも僕ら演劇のいろはがまず分かってないですね、
ね、演劇論、
演劇論とはちょっと違うんでしょうね多分ね、
そこに
芯が
全く分からないもんね、
うん、だって俺自分が何すんだろうってことすらもわからない状態です
ね。わかりませんね。まあでも朝までなんかするっていうのは多分日常茶飯事になる、
あれでしょうね、前日とかにね、
まだできてない普通みたいな
お星様になりましたお得意の前日
徹夜、前日徹夜
いやいや、まあまあでもね、
楽しみですからね、
これからね、うん、やっていきたいと思いますけど、うん、ね、最初の説明会みたいなのが来週あるんですけど、
日曜日ね、
そう日曜日
行ってきます、
お
東京に
出張で、
出張です、
日帰りです
そうなんよ、日帰りですよ日曜日
大変
ハードだね、
ハードですよ、
日帰りっていうのあれは土曜の晩にバスで出るじゃない、
あ、まあ、まあね、夜行バスで
0泊2日
0泊
2日0泊2日
辛い辛いけれども、
でもねここでなんかね、
うん、なんか他の人たちとの、
うん、交流とか、
交流とか
も、行っちゃった
ね、できるみたいな、
はいはいはい、じゃあ他の残った皆さんが15組残った皆さんが何してるんだろう、
ね、う
ん、
そうそう、いろいろね聞けるのかなと思うとそれもちょっと楽しみ
です、ね、なんならねゲスト交渉とかもし
てる、そうだね、お星様になりました、
確かにそれに残るような方たちですからね、いろんな企画とかあるでしょうし、ね、
うん、なかなかそんな感じです。またそれも終わったらちょっと報告します、
ぜひぜひお願いします、
はいはい、ということで、約1時間ぐらいお届けしてまいりましたけれども、うん、皆さんいかがだったでしょうか。また次回以降もですね、あのお便りなどなどいただけたら、うん、嬉しいなと思いますのでお待ちしております。また、次回もぜひ聞いてください、
はい、
それでは今回はこの辺でお別れにしましょう。川柳沙和子のお星様になりました。この時間のお相手は川柳と
永井と
平石と
あしゃみんでした。
バイバーイ、
バイバーイ、
バイバーイ。
今日の川柳、
演劇は
先が見えない、
頑張ろう
もうちょっとあるやろ
オチ難しいね。